この五節のところには天の御国で生きる希望が記されてあります。一節を見るならば、地上の住まいである幕屋と出てるんですけれども、これはこの建物のことを意味しているのではなくて、むしろこれは私たち自身の体を例えて言っていると思われるわけです。それは6節を見ると、肉体を住まいとしているという言葉が出ているわけです。そして私たちはこの肉体を持って生きているわけですけれども、やがてこの地上の住まいである幕や私たちのこの体というものは永遠ではなくて、やがてはこの滅びてしまう。そして3節には、その幕屋を脱いだとしてもという言葉が出てきているわけなんですけれども、その地上の住まい、幕屋が取り除かれる。そしてこの4節のところを見ると、この天からの住まいという言葉が出てるわけです。この死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからですという言葉があるわけです。まあ、私たちは今この地上において肉体を持っているわけですけれども、やがての時には天国で生きるために、その天で生きる体が神様によって与えられる。そしてそのことが、この死ぬはずのものが命によって飲み込まれるという不思議な言葉であるわけなんですけれども、私たちのこの体さえも、この天の新しい体に飲み込まれて跡形もなくなってしまうように、素晴らしい今神様の栄光の中に私たちは生かされる。そのことを私たちはまたご聖霊によって知ることができるわけです。五節を見るならば、神はその保証として御霊をくださいました。それは私たちの理解をはるかに超えたことを、この聖霊は教えてくださる、明らかにしてくださる。私たちはこの地上のことしか理解することはできませんけれども、ご聖霊はまた私たちにその信仰によって天上のことを理解し、また主体求めていくことができるわけです。七節を見るならば、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。私たちは新しい生き方をしている。確かに体を持ち、この地上で生きているわけですけれども、見えるものによらない。私たちは信仰によって歩んでいるということを、私たちは心に覚えるものでありたいと思います。そしてやがての時には、十節を見ると、私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですと、パウロははっきりと言ってます。やがての時には、裁きの座の前に現れなければならない。このことは私たちにおいて、本当にどのような歩みをするのか、生き方をするのかということが、もう明確になっているわけです。神様の裁きの座につく、そのところで私たちは全てが裁かれるということを、この覚えておかなければならないわけです。そしてパウロはこの神の前に生きるということを選んだわけです。その一つの動機は何か、14節のところに、キリストの愛が私たちを捉えているからですと彼は言っているわけです。キリストの愛が私を捉えた、このキリストの愛に自分は包まれている。そして彼は全く新しい生き方で生きるものとなったということであるわけです。それは15節に、キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためですと。もう自分のためではない、自分のために死んでよみがえった方のために生きるというはっきりとした目的をパウロは持っているわけです。 そして私たちも実はそうであらなければならないということなんです。自分中心的な考え方、自分の力で生きるという、もうそれはもう古い地上の幕屋で生きていて、そしてやがてそれが取り交わされてしまうということを私たちは知らなければなりません。そしてまた神様は私たちに命を与えてくださったのと同じように天上の体をも備えて全く新しく、また天の御国で完全に生きることができるっていうことを私たちは知らなければならないわけです。17節を見ると、誰でもキリストのうちに会うなら、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとある通りに、私たちは信仰によって、このキリストによって全く新しく生まれ変わったものである。もうキリストご自身が私たちのもう目標目的であるということです。そして18節を見るならば、この神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。ですから私たちが本当にこの重要視しなければならないのは、和解をするということであるわけです。自分が正しい、そしてまた自分のこの考え通りにやらなければならないという生き方を私たちは捨てなければならない。もうキリストが第一であり、そしてキリストによって神は和解させてくださった、それを私たちに委ねられているということであるわけです。許すということがもう第一の務めとなっている。このキリスト教がなぜ述べ伝えられているんだろうか。それは神と和解し、そしてまたこのキリストの十字架によって許し、キリストのその愛によって私たちは生かされている。なぜなら神様はこのキリストによって私たちに永遠の命を与えて生かしてくださるということであるわけです。この私たちはこの許しに預かっている。19節にも、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。ですから私たちは実はこの和解の使者である。20節にはキリストに代わる使節っていう言葉が出てます。この使節っていうのは全権大使である。もう一切の責任と権威が委ねられている。私たちクリスチャン一人一人に神様は和解せよと、そのことを与えてくださっておられるわけです。そして私たちは必ず勝利する。なぜならばキリストによって新しく作られて、そしてまた天上の栄光に預かるものとせられて、そして私たちはただ単に魂だけで生きているのではなくて、天の御住まい、天で生きるその体が与えられている。すべては神様が備えてくださっておられるということを私たちは信じなければならないわけです。そしてそれを一番最初のクリスチャンステパノは信じることができた。彼は本当に天が開かれて、そこで自分自身が生きることができる、もうイエス様が迎えに来てくださるっていうその信仰が彼に与えられて、そして彼は自分の命をも喜んで捧げることができた。彼は復活の信仰に生きていて、そして天において彼は栄光の体に預かっている。また私たちもその体に預かることができるっていうその信仰を私たちはさらに強く与えていただきたい。永遠の命が与えられている、そして復活する、その信仰を持って私たちは生活する歩むものとさせていただきたいと思います。